御言葉を聞いていくということを始めております。
先週はその第1回目でありまして、天地の造り主
という告白について聞いてまいりました。その言葉に引き続き、使徒信条が告白する言葉は、全能の父なる神を信じるということであります。今日はこの告白を皆さんと共に味わっていきたいと思います。実は使徒信条を説く多くの言葉が、今日聞こうとしているこの全能の父なる神を信ずという言葉を二つに分けて説いてまいります。全能の神ということと、父なる神を語ること、この二つに分けて説いていくということが通例であります。使徒信条の告白の言葉というのは、まあ滑らかに唱えていけば全部で30秒程度の小さな信仰の言葉であります。しかし私ども教会は、その小さな言葉の中に聖書66巻が証しする信仰のすべてをコンパクトに語っているとみなしております。30秒程度のこの小さな言葉の中に聖書66巻が凝縮しているのだとみなすのであります。そうであれば、あまり駆け足にならずに、一つ一つの言葉の前に立ち止まって、聖書の言葉をあれやこれやと思い出しながら、そこに明かしされている神様の恵みをじっくりと味わうことがふさわしいと思います。ある説教者などは、一つ一つの単語どころじゃないんですね、使徒信条の手に大葉にまで立ち止まりまして、それを一回分として味わうということすらしております。その意味では、全能の父なる神という言葉をたった一回で今日聞いてしまおうとすることは、ちょっともったいない気もいたします。しかし使徒信条がここに含まれます二つの要素、神様の全能と神様が父であられることを一息で語っているということにも大きな意味があるのではないかと私は思います。そこには聖書の証しする神様のこれらのお姿は、二つの別々の側面ではなく、分かちがたくがっしりと結び合った一つの神様のお姿を証しする信仰の言葉だという理解があると思います。使徒信条が正しく聖書から聞き取り告白しましたように、神様が全能であられることと父であられるということ、このことは二つのことではなく一つのことであるということは、聖書の証言の要約としてふさわしいことであると私も思います。私たちの現実の観察や常識に基づいたこの頭と心の動きからするならば、この一つのものは別々のものどころか、お互いに矛盾することさえあるものとして考えられていることが多いのではないかと思います。神様の全能と神様の父であられるということ、これは本当に両立するものであるのか、私たちはどこかで疑っているところがあると思います。具体的に言えば、例えばこういうことになるかなと思います。神様が全能であられるというのは、神様には何でもおできになる、できないことは何もないということです。そしてもう一方の神様が父であられるというのは、神様が愛のお方であり、私たちをご自分の子供として大切に扱ってくださるということです。 しかし私たちの実感として、この神様の全能と父らしい愛というものはなかなか両立しがたいものではないかと思います。私たちの生きるこの世界には毎日のように争いがあり、人が傷つき死んでしまうということが起こっております。ニュースを見れば悲しい出来事が、海外ばかりではありません。私たちの生きるこの国でも毎日のように起こっています。人間の争いばかりではありません。この世界には自然災害や私たちを苦しめる病などがあります。もしも神様が全能であられるならば、どうして私たちを傷つけるそれらのものを防ぎ取り除いてくださらないのか。父として私たちのことをお守りくださらないのか、思わされることだらけです。これは何もニュースになるような事件を思い浮かべる必要さえないと思います。私たちも日々の暮らしの中で私たち自身で経験していることであると思います。たった一つあるだけでも耐え難いと思うような苦難が、これでもかこれでもかと私たちの人生にも迫ってまいります。神様が全能の父なる神様であり、あることを疑わせるような現実であります。この現実に直面させられるとき、そこから推論される神様の真実の姿というのは、普通次の3つの可能性しか考えられないのではないかという気がしてまいります。一つ、こんな状況に自分が追い込まれてしまうのは、神様が愛の神ではなく、ただ私たちの命や世界を思いのままに取り扱う全能の神様であるだけではないか。二つ目、それともそんな状況に我々が追い込まれてしまうのは、父なる神様、私たちの神様は父なる愛の神様であっても、全能のお力は持っておられないので、私たちの苦しみをご覧になって心を痛めておられることしかできない弱い神であるのか。三つ目、あるいは世の中の多くの人がそう考えていますように、この世界にはそもそも神様はおられないのか。この三つのどれかでしかないのではないか、そう思わされることだらけです。しかし使徒信条は聖書に導かれて、全能の父なる神を信じる、そう告白いたします。私たちキリスト者は現実を経験した上で導かれた、今挙げた三つの推論のうちのどれも自分の告白とはしないのだ。聖書は世間知らずな書物ではありません。聖書が記録する初代教会の人々、あるいは旧約以来の神の民の歩みを振り返るならば、それが描き出す彼らの住む世界と時代が、私たちの住む世界と時代よりもずっと単純に、主なる神様の全能と愛が一致しているとは到底言えないものでありました。しかしなお彼らが主なる神様の全能と愛を一つのものとして信じ続けてまいりました。 なぜそんなことができたのか、なぜそんなことができるかと考えますと、それは例えば旧約ヨブ記の結論部に見られるように、私たち人間が生ける神様の御前に立たされるとき、私たちはそのとき神様のご計画全体を決して見通すことのできない小さな人間に過ぎない自分であるということを思い知らされるからです。信仰深いヨブがどうにも曲げようのない自分自身の経験に基づく実感として、彼の場合は神様は全能であるかもしれないけれども、正義の神様とも愛の神様とも思えないと、そう結論付けようとしましたとき、突然嵐が巻き起こり、その嵐の中から生ける神様の声がヨブに聞こえてきたといいます。知識もないままに言葉を重ね、主の計画を暗くするこの者は誰か、私が父のもといを据えたときあなたはどこにいたのか、それを知っているなら告げよ。この秘蔵世界、この作られた宇宙の大きさ、不思議さを次々と語りながら、主なる神様は作られたものの小さな一つに過ぎない被造物であるヨブの知恵の限界を告げられるのです。神の全能と神の愛は矛盾するものではないか、両立しないではないか、なぜ一息に神を全能の父と告白することができるのか、自分の経験と実感に基づいて判断しようとする限りは、あなたにとって謎は謎のままとして残るんだ。人間であるあなたの限界のゆえに、と神は語られたのです。しかしそれは神様のようにはものを知らない人間は作り主なるこのお方の前に黙っていなければならない。謎を謎のままとしてこの世界に起こる、またこの自分自身の身に起こる苦しみをそのままありがたく神様から受け取って口答えしてはならないというのではもちろんありません。一生懸命に神様を弁護しようとしたヨブの友人たちよりも、神様に挑みかかるようにして食い下がったヨブの嘆きを神様は正しいものと認めてくださった。このことを聖書を学ぶ者は知ることになるのであります。またたとえ私どもはヨブのように正面からあからさまに神様に不平を言う勇気を持てないとしても、忘れないでください、私の命は風に過ぎないことを、とそう祈ったヨブの小さな祈りから始めることが許されていると思います。主よ、憐れんでください。主よ、私たちは小さなものだから耐え難いのであります。けれどもまた、神様の全能と神様の愛はこの世界の終わりの日まで隠され続けていて、今は私たちの経験と実感においてはただ神の全能と愛が一つのものであるということは信仰に属する事柄、言葉だけのものにとどまるというのでもありません。確かにこの世界の歴史と 自然、そして何よりも私たちの日々をつぶさに見るならば、全能の父なる神様のお姿はほとんどおぼろげなもの、誰もが観察し認めることができるものとは未だなってはおりません。けれども、そんな私たちの人生のど真ん中で、神様の全能と神様の父としての愛の二つが全く一つのものとして、ありありと私たちのこの目の前に示され、いや、目の前に示されるどころか、私たち自身がすでにはっきりとそのような全能であり父であられる神様の御手のうちにすっぽり完全に置かれている、このことを自覚できる地点があるのです。それは一体どこなのか。イエス・キリストのもとです。イエス・キリストの出来事、神の言葉たるそのお方の歩みと人格において、私たちはすでに全能の父なる神にお会いしたのであります。今もお会いし続けるのであります。今日お読みした聖書の御言葉は、このことをこれ以上は明確に語れないほどにはっきりと証しする言葉であると思います。ヨハネの手紙1を書いた長老ヨハネという人は、御子イエス・キリストのうちにあなたたちはこれからもとどまれと命じながら次のように語ります。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。神様が私たちの天の父であるという使徒信条における私たちの告白は、神様が万物の作り主であられるという告白に続いて語られているものですから、その文脈において私たちのこの命が作り主なる神様に由来するものであるから、この創造の信仰に基づいて神様は万物の、そしてそれだから私たちすべてにとって父のようなお方であると理解してしまっていることがあるかもしれません。けれども、私たちキリスト者が主なる神様のことを私たちの天の父とお呼びするとき、それは実はこのお方がすべてのものの作り主であるという最初の告白とは全然違う別の告白なのであります。ものすごく特別な意味において、この私を、皆さんのことを我が子とはっきりと呼んでくださる神様の声を聞いた言葉、この私たちのことを我が子としてはっきりと神が養子縁組してくださったのだという意味であります。この世界の作り主と作られた世界の一部である我々というのは、もしかしたら十把一からげかもしれない関係と言えるかもしれませんが、そのような十把一からげの関係を抜け出して、私たちと神様はパパ、坊や、パパ、ちびちゃんと呼び合うような幸せな親子関係に入れられたという意味であります。御子イエス・キリストにおいて 御子イエス・キリストのゆえに、私たちは神様の坊や、ちびちゃん、我が子となりました。そしてまさに、ここにこそ、よく考えるならば、神様が私たちにとって、極めつけにはっきりと、全能の父なる神であられることがわかるのであります。すなわち、この作り主であるお方が、風のようにうつろなものに過ぎない私たちを、ご自分のことするために、その全能を余すところなく発揮してくださったということです。天を作り、地を作り、海を作り、星を作り、この宇宙全体を作られた全能のその力を傾けに傾けて、注ぎに注ぎつけ、注ぎ尽くして、神様は私たちをご自身のことされた。私たちをことするために、全能の神様が注ぎ出さなければならなかった力というのはどういう力でしょうか。聖書の証しするところに従えば、私たちを我が子とするために神が注がれた力っていうのは、世界創造の時に注がれた力の比ではないということもできると思います。私たちが神の子と呼ばれるためには、神が我々の父となるためには、三位一体の神ご自身であられる御子の命の注ぎを必要としたのであります。私たち人間のうつろさ、罪深さといわれるそのうつろさは、神ご自身の命を与え尽くすことによってしか、私どもを神の御前に我が子として立たせることはできなかったのであります。このキリストの出来事を、この私たち自身の福音として現実として聞かされ、信じさせていただいた私たちにとっては、神様はいついかなる時においても私たちの全能の父であられる神で あらせられます。今日も明日も何が起ころうとも永遠に。ある教会員から教えてもらったことですが、マタイによる福音書に語られている有名なシュエスのお言葉、2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の父の許しがなければ地に落ちることはないというお言葉、この言葉の後半を直訳するならば、その一羽さえ父なしで地に落ちることはないということだと聞きました。確かに原文にはそうなっています。父なしで地に落ちることはない。私どもが地に落ちるときも、私たちの天の父が伴われるのです。私たちの父なる神様は、私たちの父となられ、私たちの父であり続けるためにも、その全能を、その命を注がれ続けてくださるのです。世の終わりに至るまで、私たちの悲しみや苦しみの謎は謎のままに残され続けなければならないことだらけであるかもしれませんが、しかし今ここですでに少しも隠されていないこと、二度と隠れることがないことがあるのです。それは天の神が 私たちの父であることをおやめになることはもう決してないということであります。そのために神は御子の命さえ注ぎ出してくださいました。天地創造の時に注がれた力よりももっともっと大きな全能の力、ご自身の命を尽くして神は私たちの父となってくださいました。その私たちの父はこの言葉をすでに告白している私たちだけではありません。一羽のスズメさえお見捨てになることはないのです。今はなお謎のままに残るものも、御手のうちにあったことがやがて明らかになるでしょうが、私たちはその隠されたことではなく、すでに明らかになったことを世に告げるためにここに建てられている群れであります。神の力であるキリストのゆえに、神が私たちと私たちの隣人の父であることをおやめになることは決してないのです。神は今日ここにお集まりのこの言葉を聞いたお一人お一人の全能の父で今すでにあられるのです。祈ります。主イエスキリストにあって私たちの父となってくださった天のお父様、私たちが神の子と呼ばれるためにどんなに大きなあなたの力が必要とされたことをかを考えますと心が震えてきます。御子の命を十字架に注ぐことによってしか私たちがあなたの子と呼ばれることがなかったということが一体どういうことであるのか、この御子の出来事を知り、なぜなお私たちはあなたの全能と愛が一つであることを疑い続けることができるのか、主よお許しください。主よ感謝いたします。この世の現実に押しつぶされそうになるとき、しかしこの世の現実の中に立てられましたあなたの全能と愛の事実であるイエス・キリストの十字架を思い起こすことができますように、御子の十字架によってこの世界に深く打ち込まれたあなたの全能と愛がこの世界の苦しみと悲しみを癒してくださいますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。